ってるんです
。あ、じゃあちょっと軽く撮っていきます。はい、はい、釘宮さんです。
よろしくお願いします。
2年ぶりぐらいですかね。
そうなんですよね。これ一番初めに実は出ていたっていう。
一番初めでしたっけ。3回目とかかな、確か。すごい初期っていうか、多分初めてのゲストとして出ていただいたような気がしますね。
初めはゲストなしだったんですね。
最初2回だけ僕と黒川さんでやって、それからずっとゲストがいるっていう感じですが、はい、今日はあれですね、前回のエピソードで日高さんと黒川さんがちょっと技術書店の話とかをしてたと思うんですけど、はい、釘宮さんが技術書店に本を出した、
はい、
その本について話していきたいなと思っています。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
後で編集できるんで、もう適当に話しましょう。
さすが慣れてね。
ちょっと久々だからな。よし、はい。タイトルが、大きめのアンドロイドアプリでの設計を考えてみる、ポケット。
はい。
あ、これポケットなんですね。
ポケットなのは、本当はもうちょっと書きたいことがあって、
はいはい、
それを入れれなくて、なんか苦し紛れにつけたって感じですね。
まあ確かに結構、なんていうんですかね、エッセンス的な感じだったので、うん、サクッと読めていいなっていう感じはあったんですけど、
本当は DI のお話とか、あとエラーハンドリングどうするのかとかを入れたかったんですけど、
はいはいはい、
さすがに間に合わなかったって感じですね。
うん、そうですね。なんか僕同人誌的なもの書いたことないので、どう書くのかっていう話も結構気にはなるんですが、
はい、
その前にちょっと内容について、ご本人の口からというか、なんかそもそもどういうモチベーションでやろうと思ったのかとか、どういうこと書いてあるのかとか、はい、ちょっと聞いてみたいなと思ってます。
はい、モチベーションか。モチベーションで言うと、なんていうんですかね、アプリの設計の話ってずっと去年一昨年らへんぐらいから盛り上がり始めてて、でそれでよく登壇とかしてたんですけど、なんていうか、こうエッセンスだけ話す、さらにエッセンスになっちゃうので、割とちゃんと伝わらないというか、本当はその奥まで考えて、そういう、こうしたんだよ、みたいなのを言いたかったんですけど、なかなか伝わらないんで、ずっと書きたいな、と思ってて、で、ちょうど年始ぐらいに応募が始まったんですよね。
はいはい。
でそれで、年始でちょうどやる気がある時に、応募開始してたんで、よし、今年はやるかっていう感じで応募したっていうのが初めの経緯ですね。
なるほど。結構、この規模でもだいぶ大変そうだなっていう感じはしたんですけど、結構時間かけました、これ。
結構大変でしたね。なんか2ヶ月、3ヶ月ぐらいずっと大変だったイメージがありますね。
技術書店前になるとなんかみんな苦しみ始めるっていうイメージがあるけど。そう、確か前回出ていただいた時も、あのチームの設計の話をどうするかっていう話をしたと、
そうですね、
記憶してますね。
だから未熟なチーム開発みたいなやつですよね。確か、
なんかそれの集大成ではないですけど、
うん、
最終的にまとまった考えが書いてあるっていうような感じなんですかね。
そうです。あっちが割とチーム開発のフローみたいな話で、こっちは戦術的な技術的な話っていう感じですね。
はいはいはい、そうですね。なんかもうちょっと中身を見ていきたいなというのは思いつつ、
はい、
どうしようかな。なんか僕が読んだ感想としては、Android 特有のっていうよりはもうちょっと大きい、なんか、複雑なフロントエンドアプリケーションをどう分割して、
うん、
素結合に作っていくかっていう風なことが書いてあったなっていう風に、あの読めたような気もしたんですけど、
確かに、
なんかどうですか。
確かに僕が iOS や Web でやるとして、 Web フロントでやるとしても、まあ似たような設計にはなるかなって思ってますね。
うん、
まあ、ただ Android って絞った方が、まあなんていうんですかね、こう変な地雷は踏みず、読まないかなって思って Android ってした感じです、ね。
はいはい。そうだな、書いてあったところを、ちょっと僕の、記憶を辿っていくと、
はい、
確かなんか最初に 仕様というか、
はいはいはい、
メインをしっかり理解するっていうところがまずこう、前提にあって、
はい、
で、それをしないことには、まあ、どんな設計とか開発もできないだろうっていうふうに書いてあったんですが、
はい。
はい。
エモいところ
です。で、アニクトっていうのはアニメの、記録をするサービスで、個人の、方が作ってらっしゃると思うんですけど、そこの例を実際GitHub に上げていただいて、
はい。
で、なんかモジュールの、分割の例とかも実際にそれで書いてましたっけ、
うん、そうですね。まあ、このリポジトリのやつはまだ未完成ではあるんですけど、まあそこになるべくサンプルを置けたらなと思って作ってましたね。
なんだっけな、なんて言ったらいいのかな。こう、影響範囲がまたがるでしたっけ、
はい、
なんかこう、関心が横断しているようなモジュールをどう作るのかみたいな話があったような気がするけど。
ありますね。
あんまり覚えてない。
もう、そうですね。またがるときは、まあ、パターンが多分いくつかあって、あるモジュールに API のようなものを作るイメージで、その API に、まあそれがモジュールなのかサーバーなのかわかんないけど、その API を使うようにして、そういうインターフェースを作ると、まあ簡単に連携できるんじゃないか、みたいなことを書いてましたね。
うん。なるほど。
こう、マルチモジュールが流行ってきていて、
はいはい、
流行ってきているというか、まあそういう感じになっている昨今で、そのモジュール間の連携ってどうするのみたいなのお手本っていうのが、見たことないなと思っていたので、なんだろう。僕は DDD が好きなので、まあ DDD の内容ではないんですけど、そこら辺に出てきたサンプルとかを参考に考えたっていうのがあれですね。
うん。もうちょっと話、
はい、
同人誌の内容をさらっていくと、で、まあそういう色、こう、仕様をまず頭に、というか、図に落とし込んで、その後に、
うん、
ドメインインフラストラクチャーユースケース、
はい、
あれなんかちょっと違う気がする。
あと UI なんか順番とか書いてましたよね。
はいはいはい。あれちょっとおぼつかない感じですか。
いやおぼついかないことはないですけど、はい、結構まあ順番を書いてたなと。なんかそこもいろんな議論はあると思うんです
けど。はいはいはい、はい。
まあ、ドメインをまず書かないことに始まらないよね。
はいはいはいはい。
と思ってますね。
なんかそうだ、それで思い出したのが、話が飛んじゃうんですけど、どっからどう実装していくかのところで、なんか UI をユースケースの前に作るって話を書いてましたっけ？
あ、書いてました。
はいはいはい。
割と燃えやすいポイントなんですけど、そうですね、ユースケースとかって、結局、こう、あるユーザーイベントが起きて、それに対して何を返してほしいんだっけっていう、ものがそれぞれ書かれるなと思っていまして、うん、その結果先にビューを作った方がその何が欲しいかって洗い出せるよねっていう結論に最終的に行き着いたって感じですね、
うん、そのビューが何に関心があるかっていうのを知ってるのはまあビューだけであるっていうことですよね。
そうですね。
その場合ってじゃあビューを作るときはつなぎのそのユースケースより上のレイヤーっていうのはなんかもうとかで作っていくとかそういう感じにしてるんですか？
ユースケースとかはビューを作りながら必要な
ねちょっと切ってあれなんですよ。8時になると電源が1回落ちるんで多分、うん、何でしたっけ？
ユースケース
あそうだ、ビューを先に作るときに、
はい、
その上っていうかビューより上のことはどうやって作るのかなっていう、うん、モックのデータとかを用意するとかそういう感じなんですかね。
そうですね、モックのデータを用意する場合もありますけど、割と XML を書いて先に、うん、で、それでその後フラグメントとかを書いて、イベントが発生する、こう、リスナーここ作らなきゃなっていう時に初めてインターフェースを作っていくみたいな感じでやっていて、その後は、そうですね、プルリクを細切れにしたい時はモックで返すし、
うん、
もう一人の時は最後の下のとこまで全部作り切っちゃうみたいなのもありますね。
じゃあビューを作るときに実機確認をガンガンするっていうよりはまず一回形を作っちゃって、で、
そうですね、
ちょっと戻ってというか、まあ、上の方に行ってっていう感じなんですね。
は
い、
実機の確認割と最後にしちゃいますね。
はいはいはい、はい。
まあ、テストはそれぞれ書いてるん で、最後の最後で実機で確認して、で、なんかちょっと変だなっていうところを調整するみたいな感じでやってますね。
なんか、なんだっけな、この前、コニファーさんがキャッシュミートアップみたいなので、自分がこう、どうアプリを作っていくかみたいなのを書いてた気がしていて、その時はなんかビューモデルまではこう、実機でビルドせずにゴッと作るみたいなことを書いてた気がしたんで。
ビルドのタイミングまで書いてましたよね、確か。
なんかみんなこう、それぞれの考えた最強の開発手法があるみたいな感じですけどね。これかな？
それか。
これか。ちょっと後で小ノートに貼りますが。
はい。
なんだっけな。MVVM で作っていて、
うん、
で、まあ、こういうリポジトリとかユースケースとかがあって、うん、API、リポジトリ、ユースケース。
はい。
どんどん作っていく。ここで初ビルド。なんか、ビューモデルの手前ぐらいまでで、先にゴッと書いて、みたいなこともあるみたいですね。はい、だから、ま、それでいくと、釘宮さんと、ま、大体、
似てる
のかな。
新規開発だと API ができてないこととかあるんで、
はいはい、
まあ、リポジトリだけ作って、そこの中身は適当にオンメモリーで適当なものを返してあげるとかよくやったりします、
ね。
まあ、多分その場合は同じやり方になりそうですね、このファーさんも。
さっきもちょっと話したんですけど、MVP か MVVM かで、はい、今回書いてあった例だと MVP が良いというようなことをコラムに書いてあって、
はいはい。
そうですか、という感じでしたけど。ね、まあ、MVP って言ってるのが、本当のプレゼンターのレイヤーと、バインディングモデルを分けて書いてて、ね、はい、って感じですよね。
はい。ビューモデル、今はもう MVVM でやっちゃってるんですけど、
はいはい、
まあ、それもジェットパックとか出てきて、ビューモデルとかライブデータとかちゃんと使いたいよねってなってるんで、
はいはいはいはい。
VVM で今はやってるんですけど、まあ、それでも、この何かしら副作用のある関数を呼びたいときとかに、こうビューモデル、フラグメントからビューモデルのメソッドを呼ぶのかな、みたいなのが、ちょっと、当時は嫌で、ビューモデルには、こう純粋に、こうビューに表示するためのものだけを置きたいなっていうのが、あって、でそこら辺をごっちゃにすると割とビューモデルがファットになるんじゃない、なる可能性も割とあるなと思ってましたね。
ちなみにその辺は今ちょっと変わったからビューモデルをやってるって感じですか？
今はそうですね、ジェットパックのもあるんですけど、ビューモデルがファットにならないようにビューモデル自体も分割全然できるなと思っているんで、うんうんうん、そのいくつもビューモデル作って、まあ、現状実装しているところは出てる、そういう複雑なところは出てきてないんですけど、まあ、ビューモデルを分割することでそのファットなものは避けれるかなっていう考えのもとに実装してますね。
なるほど。
ただこのビューモデルの責務は何なんだっていうのを一言でなかなか言い表せないなっていうのがちょっと気持ち悪さを感じてはいますけどね。
そうですね。確かに、まあ、基本、なんて言うんですかね。その、バインディングするモデルと、まあ、ライブデータ的なものと、あとは、ビューコントローラーとかに、まあ、普通だったら乗っちゃうようなもののロジックというか、まあ、ユースケースとかにつなぎ込んでいくところもあるから、なんか、二つ以上の何かが混ざったっていうモデルみたいな感じになるっていうのはありそうですね。
お前は誰だと思いながら
見てますね。確かにね。はい。
はい、
あとは、あれか。さっきちょこっと言ってたナビゲーションクラスを作るべきか作らないべきかっていうコラムもありましたね。
ありましたね。ドロイド会議アプリとかも作ってはいった気がしてて、ナビゲーターって。まあ、それ自体に反対というか強い反対はないんですけど、割と大規模なプロジェクトだと作っちゃうと、なんだろうな、こういろんなところで実こう繊維がいろんなところで自由にできちゃうっていうのが嫌だなと思って、
はいはいはい、
でこの本のやり方では必ず繊維はアクティビティでやりましょうねってなってたんで、そうすればこう繊維元も繊維先も 簡単に終えますよねっていう形で、こっちの方がいい、僕はいいと思いますみたいな提案をしてましたね。
うん、なんか iOS とかでこうバイパーっていうような設計の話とかがあったりして、なんか今日たまたま社内の勉強会で出てたんで言ってるだけなんですけど結局そのナビゲーションのところはその単独のルーターみたいなモジュールを切り出すのがその設計の話なんですけど、確かにそこまで意味あんのかっていうのは結構僕もうんとは思ったりするんですが、ただあれですよね、さっきのジェットパックの話で言うと、ナビゲーションのジェットパックのモジュールが出たんで、今後はそっちを使うべきなんじゃないかっていうのが、釘宮さんの意見ですかね。
そうですね。あれ使っちゃえば、まあ、繊維元も一目瞭然だし、まあ、ジェットパックに乗らないっていうのはもうないと思うんで、持っとくべきなんじゃないかなと思いますね。
うん、ちょっとその話を後でしたいなと思っております。
はい。
はい。あとなんかあります？内容的にこう、フォローアップとか、あとは、読者の、ちょっとどんぐらい売れたんだっけみたいな話も聞きたいんですけど、まあちょっとそれは、その話の後にしたいですね。
そうですね。内容か。フィードバックがなかなか、まあみんなすごい褒めてくれたんですけど、結構疑問が、ワイワイ出てきたらもうちょっといろいろ答えれたかなっても気もしつつ、まあでもそんなになかったってことは割とすっきり読めたのかなっていう気もしていて、どうなんだろうな、どこをフォローアップすればいいのかちょっと難しいですね。
うん、そうですね。
まあちょっとでも初めて書いたんで、そもそも書いてることがわからないパターンもしかしたらあるかもしれないです。
うん、なんかどのぐらいの規模からこういうのを入れていくとペイするとかそういうのはあるんですかね。そもそもまあ、クリーンアーキテクチャ的な思想自体は別に何でも入れてってペイするとか、そういうのがあれば。
確かに。ペイする、ペイしないの判断は割と難しいんですが、僕の中ではどうだろう。実績ベースで言うと、この設計でやったとき、前職、まあ、ここなんですけど、うん、
あ、ちょっとリクルートのオフィスで撮ってますけどね
前職のところだと割と60画面とかあって、
はいはいはい、
そういう場合だと全然 このやり方のでペイしたのかなとは思ってますね。
うんうん、
画面数だとその60、40以上とかなのかな。で、複雑さとかで言うとどうだろう。なんか3つぐらいの大きな機能があるとかだと、
うんうん、
もうアプリはどうしても複雑になるので、そういう場合は取り入れてもいいんじゃないかなと思います。
うん、なんかたまに聞く反論というかあれとしては、
はい、
結構コードとかインターフェースの数が増えるのが、
はい、
あんまり気に入らないみたいな話もあると思うんですけど
、はい、
どうですか、そういったことは。
そういったことはあんまり感じてなくて、割と、まあ、インターフェースはわかるんですけど、クラス数とかで言うと、どんな設計でやっても責務の数は変わらないと思っていて、で、一個の責務にするべきだと思っているので、なんだろうな、何を言いたいんだろう。そのクラス数が増えるのは、まあ、難しいものを作ってたらクラス数は増えるよねって思っています。うんうんうん、で、どんな設計であっても同じクラス数とかにはなるのかなと思っています。で、それで大変ならモジュールに分けたりパッケージングするのがいいんじゃないかなって思ってます。で、答えになってますかね。
あ、なってると思いますね。
喋るの苦手なの最近気づきました。いや、知ってましたけど。
そうだったんですね。まあ僕も得意じゃないけど。まあ、城山さんとかめちゃくちゃ上手いですからね。
上手いですね。
うん、
すごい書いてくれてる。
そう、今ちょっと、この方は、どなたかというと、
船地さん。
船地さんという方の、感想ブログを二人で眺めてますが、マルチモジュールのところが、こう、なんと言ったらいいのかな。
うん、
どういう流度で、 モジュール化してるかっていうのは僕は実はあんまり他の会社の事例とかを知らなかったりするし、多分その設計の最初に書いてあったあのどう、なんと言ったらいいか、機能とかを設計していくのかなって話だと思うんですが、釘宮さんの今の会社とかだとどんな感じとかあります？
結構難しいですね。なんか DDD とかでよく言われる境界づけられたコンテキストみたいな言葉があるんですけど、それとワンモジュールな、そのコンテキストに対して1コンテキストに対して1モジュールがちょうどいいのかなと思っています。でそのただコンテキストってどうやって切るのって割とずっと、なんだろうな、 DDD 界隈でも命題になってるというか、なんでそこら辺は難しいですが、まあ、全く関係ないよねっていう機能をなるべく切るようにはしてますね。
コンテキストって言ってるのは、なんと言ったらいいのかな、ちょっと僕はちゃんと理解が及んでないんですが、なんか怖そうな話題の気もする。
そうそうそう難しいですね。まあ、あんまり DDD の言葉を使わないで言うと、なんだろうな。
怒られないように、怒られないように今、
そうですね、
考えて
なんて言うんだろうな。まあ、本当に、その、依存関係が、依存関係はあるんだけど、最小限に、とどめても、難しいですね。
まあ、ってことですかね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。
って感じですね。
はい、はい。はい。じゃあちょっと、話はこんな感じで、まあ、多分、DEXFM のハッシュタグをつけて質問すると釘宮さんが答えてくれると思うので。
あ、確かに。答えます。まあ、
ちょっと待つか、という感じではあるんですが、ちょっとあれですね。そもそもこの本を作ること自体に、のブログも釘宮さん書いてらっしゃって結構知見がすごいのかなと思ったので、はい、その話も聞いていきたいなと思ったりしてます、
はい、
でまず僕が手に取って思ったのは表紙すごっていうところですね。すごっていうか僕カフェで読んでたんですけど結構
読みづらい
なん、そうそういうところもあったなと思ったんですが、これはどう外注というか絵師さんに頼んだんですか？
絵師さんにお願いしました。
おー、
なんか
そんなコネがあるんですか？
いや、なくてどっかに書いてたんですけど、
はいはいはい、
そういうサイトがあって、
ああそうなんだ、
スキマっていうサイトがあって、それを使った感じですね。
あ、こんなサイトがあるんですね。
そうですね、初めは自分で書こうと思ったんですけど、そんな技術僕にはないなってすぐ思って、練習する時間もないしってことで、まあ、すぐ依頼した感じですね。
なるほど、なんか大変そうだけど、どうやって伝えたんですかこれを。
これはいや全然わからなくって、どうやって伝えたらいいんだろう、わかんなくて、
そうですよね。
で逆に聞いてみたら、なんか構図の例とか、その参考になる画像とかを送ってもらえたらなんとかやりますって言ってくれたので、僕なりに構図をこの汚い絵なんですけど送ったら描いてくれたって感じですね。
あ、これで描いてくれちゃうんですね、すげえ。
そうですね。でその後なんかちょっと質問されて、それに答えて、答えたらこれが出来上がってくるっていう凄さです。
すごいですね。この書いてる方はフリーランスの方とかなんですかね。
あ、詳しくは、
あんま言わない方がいいのか。はい。
はい。でもフォロワー数とかすごいいる感じの有名な方みたいですね。
執筆で言うと、レビューを使ってるんですね。なんか皆さんもレビューを使ってる気がしますね。
そうですね。それ以外の選択肢をよく知らなかったっていうのもあります。まあ、あと、周りにコニファーさんとかもそうですけど、レビューを使ってる人とかが結構いたので、その分かんなかったら聞けるっていうので、それを選びましたね。
これ一人でもやってたんですよね。なんか、レビューとかも、レビューっていうのはその、
はい。
あんまない感じだったんですよね。
一人でやりましたね。プリクベースでもないですね。マスタープッシュですね。でもこの構成 自分で赤ペン持って一回全部印刷してみて、
はいはい、
それで赤ペン持って日本語おかしいところは全部こう赤ペンで入れていくみたいな、こうちょっとアナログなことはやったりしましたね、
うん、すごい。これ紙で印刷する理由は
なんか
実際紙だからっていう
のと、あと弊社のブログって構成チェック入るんですけど、うん、毎回こう紙でペンを入れをしてくれていて、で確かに僕は何度もブログを読み直してるけどそこには気づかなかったな、確かにおかしいなっていうのを紙だと気づくのかなと思って、紙でなんとなくこう初めてだけチャレンジしてみたっていう感じですね、で割とこっちの方が確かになんか読めるなっていう気がして、何が効いてるのか分かんないですけどおすすめですね、やる方には。
なんかなんだっけな、結構他の人も紙で構成して何度もやったって話をどっかで聞きましたね。あの技術書店の出てる方も。
まあ、紙の方がこう、画面だとこう光が目に入ってきて読めないみたいなのはたまに聞きますね。
そしてサークルカット。サークルカットって何ですか？
サークルカットはこう募集するときに出さなきゃいけないもので、これのサークル一覧のページに表示される、うん、自分らのサークルのアイコンみたいなやつ、
ね、はいはいはいはい、あ、そんなものがあるんだ、へえ、うん、入稿すごいアナログな言葉が出てくるな
入稿も全然知らないじゃないですか僕らとか。
ああ、でもね、僕大学時代入稿してたんですよ、なんかこういうことやってたんですけどなんかちょっともういいやってなっちゃったんですけどいや結構あのね、失敗してもフォールバックとかないんで辛いじゃないですかこういう。
辛いですね確かに。
栄光さん、この栄光さんっていうのは結構有名な、
これは本当に僕は吟味してなくて、友達がそこでやるって言ったから、じゃあ僕もそこでやるっていう感じでしたね。
はいはいはい、
でも技術書店では割とこうちゃんと連携してるところもあるらしくって、そっちだともっと楽だったのかもしれないですね。
すげえな、これ一人でやったのか。だいぶこういうの調べるのも含めて大変そうですけど。
大変。だったけど、なんかでも結構楽しくやれてましたね。入稿とかも、あの、初めて表紙が上がってきた時とか、もうすごくちょっと感動しちゃって、
はいはい、
頑張るぞみたいな感じになって、そっからずっと楽しくやってましたね。
おそして、数字が書いてある。
数字も。
数字、これ、そっか、実際、紙が売れたものがブログに、はい、DMM さんのブログに書いてあるんですが、
はい、
多分 PDF のやつもあったと思うのでそれを加えると結構いい感じでしたか？
そうですね、売り上げは上がってますね。で
もちょっとあんまり言っちゃいけないかもしれないので、思ったよりって感じでしたか？
そうですね、まあでもなんだろう、まあ、人件費無視なんで、
はいはい、
人件費とか入れると、まあ、赤字なんですけど、それを無視でやると、でもイラスト代とかもあるし、どのくらいだろう、まあ、ちょっとプラスアルファあるくらい、
うん、
でそれも割と僕技術書店のその場所で結構な冊数を買ったので、
うん、
割とトントンなかもしれないですね。
なるほどなるほど、なんかちなみに来年じゃないのか、次とかあるんですか？
次ありますね。次の技術書店5がいつだっけ、10月にあるらしくて。ああ、も
う結構すぐ、うん、
そうですね。で今ちょうど募集の期間になっていて、今僕は個人で応募したのと、あとそもそもこれを僕会社ブログに載せててるんですけど、
はいはい、
それを材料に僕は会社の人を誘いたいなって思ってて、うんうん、で今ちょうど会社の人に呼びかけてるところですね。で分かんなかったらこのブログ見ればいいじゃんみたいな感じで、それをきっかけに今ちょっと有志募集して、来週ぐらいに会ってどうするみたいな話をするところですね。
じゃあ次は DMM 名義で出るかもしれないという
会社名義かもしれないし、はいはいはい、みたいな感じですね。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとお話しした、この技術書のリンクとか、あとアニクトの Android のアプリのリンクとか、貼っておこうと思うんですけど、なんかこの辺のアイディアってそもそもどういうところから取られたかでいうと、やっぱクリーンアーキテクチャとか、あとはその DDD の本を読んで得られた、うん、あのことから着想を得てるって感じですかね。
そうですね。ただ、まあ読んでっていうよりは、割と自分の中で実際に実装してみたり、運用してみて砕いたものしか載せてはない
つもり
で、
はいはいはい、
その、まあ、クリーンアーキテクチャもいろいろあるんですけど、なんで割と、着想はそこから得てるものもあれば、ナビゲーションとか、ナビゲーションじゃない、ナビゲーターがどうとか MVP がどうとか、割とオリジナリティのある話だと思っているんで。
なんか、合わせて読むとより、良いみたいな本があれば後で貼っとこうかなと思うんですが、
合わせて読むといい本
なんだ、エリック・エヴァンズのドメイン駆動設計以上以上ですね。
そうですね、
はい、了解です。
はい、
はい、じゃあちょっと、いい感じなので一旦終わって、はい、次なんか話をしようと思います。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい